それでは本日のメッセージの箇所をご紹介させていただきます。新約聖書第一テモテ6章の1節から19節になります。ページ数は423ページになります。第一テモテ6章1節から19節です。ページ数は423ページになります。それではお読みいたします。奴隷として首輝きの下にある人は皆自分の主人である自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりません。神の皆と教えが悪く言われないようにするためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽んじることなく、むしろますますよく使いなさい。その良い行いから益を受けるのは信者であり愛されている人なのですから。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、謙遜や議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びに破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの商人たちの前で素晴らしい告白をしました。私はすべてのものに命を与えてくださる神の御前で、またポンティオ・ピラトに対して素晴らしい告白を持って証しをされたキリストイエスの御前であなたに命じます。私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは汚れなく、非難されるとこなく、命令を守りなさい。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、主の主、王の王、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように、アーメン。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず頼りにならない富人ではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い立派な行いに富惜しみなく施し、喜んで分け与え、来るべき世において 立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。以上です。今日はこのところから大きな利益を受ける道と題しまして、神戸先生に語っていただきます。メッセージの後に聖餐式となります。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。素晴らしい賛美を聞かせていただいて、感謝でありました。田中よしこ姉妹は今日バイオリンを弾いてくださっていましたが、時々テレビに出てますのでね、皆さんご存知でしょうかね。素晴らしい音色を聞かせていただいていることを感謝したいと思います。今国会ではですね、少子化に対する抜本的な改革をどうしたらいいのか、また国防費の倍増の費用負担どうするか、そんなようなことが活発に話し合われております。30年間給与が上がらずに まあ、デフレ状況が続いてきたと言われています中で、まあ、市場にお金を供給し、まあ、なんとか経済を回していこうとしてきたのが、この数年の、まあ、政治の動きですけれども、まあ、戦争やコロナで、まあ、物価の方は上がってきたものの、まあ、本来の経済の拡大ではない物価の上昇であるために、まあ、企業の内部留保を用いて賃金を上げてくださいと、さまざまな声が上がってきているわけです。まあ、ニュースを見ている方は、私が言っていることは、ああそうだなと思ってくださると思います。まあ、そのようなニュースを見ていましても、まあ、経済というのは、まあ、国民全体の関心事なんだなということを思います。少子化の問題も今回言われているわけですけれども、まあ、その視点もですね、国力の衰退や労働力の減少という視点で語られることが多いように感じます。まあ、そもそも家族間についてどうなのかという議論はまだまだ実際に難しいと思われます。で、単に少子化ではなくて、まあ、結婚する選択肢が狭くなってきていて、まあ、その理由をですね、まあ、経済に求める人も多いですし、ある人は女性の社会進出にその理由を見出す人もいますし、あるいは社会環境の遅れを指摘する人もいて、まあ、100人いれば100通りの理由があるというのが現状分析のように思います。まあ、いろんな議論が噴出している。で、まあ、この少子化の問題はですね、私が子どもの頃には、まあ、政権はそれまでですね、18歳までこの児童手当を出してたんですね。前も少しお話したと思いますけれども、母が憤慨していました。ある日突然それをやめるっていう話になったからです。まあ、子どもを減らすという政策を実際に国は行ってきました。戦後などはですね、ベビーブームが起こって人口爆発が世界の問題と捉えられて人口抑制政策を取ってきたのです。中国も数年前までは一人っ子政策というのを行って、まあ、それに似ているところがあると思います。しかしこうした人口の政策というのは、まあ、2、30年のスパンで見ないといけないものですから、まあ、大きな船の舵取りに似てますので、ちょっと戻したところですぐには変わらないんですよね。まあ、この少子化になるというのはもう 2、30年前からずっと言われていたことで、でも結局その通りになってしまったというのが現実です。年金の問題も、まあ、現役世代がどんどん少なくなってきているという中で、その担い手が少ない、だから少子化問題だ、まあ、そういうふうに今言われているわけですけれども、まあ、この昔の人たちはですね、まあ、払っていた額よりもたくさんもらえるという、そういうことだったわけですね。たくさん働く世代がいたから。でも私より下の世代の人たちはどうも自分が払ったよりももらえない可能性があるというふうに今言われていますよね。まあ、年金は助け合いのための意味合いが強くなって、まあ、今のはいざという時の生命保険のようなそういう感じです。例えば事故が起こったりしてなんか働けなくなったりした時に、まあ、障害者年金みたいなものが出るようになるので、あの年金を払った方がもちろんいいと思います。でも昔の人たちがかけていた年金ほどその豊かな祝福を実は受けることができないという根本的な問題を抱えているわけですよね。また学歴社会の日本では皆が高等教育を受けた方がいいと思って受験戦争が進みました。大学も増やしました。大学に行きたい人がたくさんいるから、教育費の負担は結果としてどんどん上がることになりました。国公立大学の授業料もそのものが上がってきているわけです。私が大学生だった時は授業料は年間で30万円、前期15万、後期15万でしたね。今私の子どもたちが大学、公立大学に行った時は、前期27万、後期27万、54万です。まあ、ほぼ倍になったんですよ。30年間給与上がってないのに学費は倍。これじゃあ若い人たち希望を持てるはずがない。まあ、小さなニーズを覚えて手当をすることはとても大切ですけれども、まあ、それが全体のまとまりとなっていくときにとても難しいことだ。これが今の現代抱えている問題ですよね。私たちはそれを嫌というほど毎日のニュースから教えられています。で、世の中の考えは振り子のように変わります。戦後あるいは 1950年60年代ぐらいは人口爆発が問題だったんです。あのトラトラトラで有名な淵田光雄というですね、あの真珠湾攻撃の隊長だったその方は後に伝道者になりました、クリスチャン伝道者になりました。彼が小冊子を書いていますけれどもその小冊子の最後のところでこの現代が 現代直面しているこの人口爆発の問題どうしたらいいのか、そういうふうに問題定義しています。でも今はどうですか、振り子が逆に言って今度人口減少が問題だと言っているんですよね。エネルギーの問題や環境問題はいかがでしょうか。原子力はかつて夢の技術だと言われて、これがあれば石油のない日本でもやっていける、一気に原子力の方に政治が動きました。しかしその破壊的な力や核のゴミの処理問題がないということが分かってきて、こう原子力やっぱり問題だよね、振り子が逆に行きましたよね。で今教会でも言ってるように電気代めちゃくちゃ高くなって大変だ、やっぱり原子力だってまた戻ってきたわけです。これ振り子ですよね、振り子。まあ、その時その時で私たちは最適解を求めていく、その営みはとても大切ですし、その時その時で知恵も出し合いますし、お互いに貢献することはとても大切なんですけれども、聖書はまず私たちが自分の心を治めるようにと教えているわけです。で経済は大切、富も大切、お金も大切、しかしそこにある誘惑や危険性を正しく知って本当の平安を得る必要がありますよと教えているわけです。でそのような視点を持つ人が世に対する貢献をしなければ、いつまでたってもこの振り子は終わらないんです。ああ問題が来た、だからこうしよう、ダダダダダ、あ行き過ぎた戻そう、ダダダダダ、みんなずっと右往左往して心配な人生を送り続けることになります。パウロは貧しいことにも富んでいることにも対処する秘訣を持っていると聖書に書いていますけれども、まさに今激動の時代必要なのはそうした安定の心です。そしてそれを経済的な安定から来る安定の心ではなくて、そうではなくて神様を第一とするところから来る安定が必要なんです。でそのことを今日の聖書の通読箇所から、共に学んでいきたいと思っています。一言お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。主よ、あなたは私たちに豊かにすべてのものを与えてくださり、祝福してくださいと願ってくださっているお方です。しかしその方の意図を私たちが見失ってしまうと、人生のさまざまな荒波の中で私たちは途端に不安になってしまいます。どうかそのような生き方ではなく、主よ、どうぞあなたの御恵みの、あなたのご愛に目を留めるクリスチャンとして今日も成長することができますように、どうぞ御言葉を通して私たちに教えてください。愛する主イエス様の名前を通してお祈りをいたします。アーメン。早速聖書に注目していきたいと思いますが、まず一つ目のことは、今日二つのポイントで話しますけれども、益そのものは肯定されるべき価値観であるということを確認しておきたいと思います。益というのは電車の駅ではありません。6章の2節ちょっと見てみますと、こういう言葉ありますね。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽んじることなく、むしろますますよく使いなさい。その良い行いから益を受けるのは信者であり、愛されている人なのですから。これは奴隷、今で言えば普通の労働者ですけども、労働者が自分の主人、雇い主に対してどのような心で働かなければならないのかということを教えている箇所で、で信者である主人を持つ人、だから労働者もクリスチャンで雇い主もクリスチャンであるという場合に、主人が兄弟、同じ兄弟姉妹だからといって軽く見るんじゃなくって、むしろよく使いなさいよという、そういうことを言っているところですね。でその良い行いから益を受けるのは信者であり、愛されている人なのですから、雇い主で主人ですからということですけども、ここで前提となっている考えは、益を受けるというのは良いことだということですね。しっかり働いてよく使えて、その主人が益を受けていただくことは良いことなんです。それは勧められていることです。また6章の6節、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが 大きな利益を得る道です。大きな利益を得る道というのが今日のメッセージのタイトルですけれども、大きな利益を得るということが肯定的に当然語られています。ですから益そのものは聖書的にも評価されますし、まあ、良いものなんですよね。ただ益が間違っている場合もありますよということを聖書は教えています。それは6章3節見ますと、違ったことを教え、私たちの主イエスキリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は傲慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですまあここにこれでもかっていう否定的な言葉の羅列がずっとされているんですけども、そういうものが経験を利得の手段と考える者たちの間に生じますと書かれています。でここの利得というところに米印があって、それを下見ますと自説の利益と同じ語って書いてありますよね。まあ、ですから利益と訳してもいいんです。経験を利益の手段と考える者たちの間に生じるのです。ここから分かること、5節6節を比べて分かることは、良い利益がある一方で最悪の利益があるということを言っているわけですね。経験を利得、利益の手段と考える者たちの間ではこういうひどいことになるんですよと、傲慢、議論や言葉の争いになるこの病気、ね、そこからそして妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争い、もうこんな世界やったら嫌だなと思いますけども、それは知性が腐ってるし真理を見失ってるし、いわゆる経験を利得の手段と利益を利得の、あ、失礼、経験を利益の手段と考える場合にそういうことが起こりますよと。でこの同じ経験でもですね、この経験も同じ言葉使われていますね。5節で経験を利得の手段と考える、しかし満ち足りる心を伴う経験こそ、経験もある時にはとてもいいものなんですね。でもある時にはめちゃくちゃ悪いことになる、そういうふうに対していますよね。これどういうことかというと、まあ、経験って何かというと、いわゆる神様を恐れる心の態度ですよね。神仏を敬う態度、経験と言います。まあ、だいたい敬虔なクリスチャンとか言って当てはめることが多い言葉ですけども、まあ、神様を正しく恐れる心、敬う心ですね。でそれすらもでも利益の手段と考えているような人たちがいて、その場合はもうめちゃくちゃになりますよと警告しているわけですね。でも大切なのは満ち足りる心を伴う経験、そしてそれは本当の利益、大きな利益を生みますよと言っているということが分かります。そうするとね、何が言えるかというと、まあ、利益そのものはね、そして経験そのものは非常にまあニュートラルというか、その私たちの心の在り方でね変わるわけですね。でどういう心の在り方がとても大切かというと、これはもう6節のこの経験の上に書かれているこの満ち足りる心を伴うかどうかなんです。満ち足りる心が伴っているということは、いわゆる感謝を持っているかどうか、自分の人生に本当に神様からの感謝を感じているかどうか、これで利益も経験も180度意味が変わってしまいますよ、そういうことを言っています。裸で生まれてきたんだから裸で賢に帰ろうという呼ぶ記1章21節の言葉がありますね。主は与え、主は取られる、この境地に立っているかどうかっていうね、とても大切なことなんですね。それはあそこにも書いてありますよ、7節にね、私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。私たちは裸で生まれてきて裸で去っていくんだから、この世の富ということに執着してはいけないよね、そういうふうに教えているわけですよね。 すなわち執着しない心とはどういう心か、満ち足りる心を伴った経験なんですよ。本当に感謝を持った経験、神様を敬う心が大切で、悪い心というのはどういうことかというと、これね、金持ちになりたがるということです。これは9節からですね。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。先ほど申し上げましたように、益あるいはお金そのもの、富そのものはそれが悪というわけではないですよ。でも金持ちになりたがる、あるいは金銭を愛するとなると、ちょっと違ってくるわけです。そこには誘惑と罠がある。人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望がそこにはありますよと。金持ちになりたがることで、さらに有害な欲望に振り回されるようになります。金銭を愛するということから生じてくるさらに大きな害がある。金銭そのものは、もう一回言いますよ、中立的なものです。それは祝福でもあります。しかしそれを追い求めていくときに、信仰から迷い出てしまうことすらある。益、ね、この聖書は、神様はこの富ということや、まあ、益ということに関して、積極的に肯定的な評価を与えている一方で、それが持っている誘惑の大きさ、そのことについて、平行的に記しているということに、まず私たちは気づかなければなりません。これが一つ目のポイントです。求めるべき良い心とは、何かというと、それは11節にあるように、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和、それらのものを求めてくださいね。働くときに何を目当てに働くか、そこに義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和があるか、それともお金だけか、これ全然違うわけですね。同じ仕事をしていても全く違います。じゃあ本当の祝福と価値がどのように導かれるのかということを、さらにこの箇所から紐解きたいと思いますけれども、それはまあ言うまでもなく、まず私たちが心の中心にイエス・キリストを置くということです。で、これはですね、まあ、13節から13、14、15、16ですね、ここ何が書いてあるかというと、まあ、イエス様が帰ってくるときまで、まあ、そのふさわしい生き方をしてくださいねということを書いてあるわけですけども、そのイエス様のことを指し示す、まあ、枕言葉というか、就職がもうこれでもかっていうぐらいすごいの書いてあるんです。15節からね、こう書いてあります。キリストの現れを定められた時にもたらしてくださる祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように。これ神様がどういうお方であるかということをここで記しているわけですけども、こんなに素晴らしい神様を私たちは知っていますよね。そしてこんなに素晴らしい神様を中心に置いてくださいよねっていう、そういうことですよ。この神様がキリストをもう一度送ってくださる、再臨の主を送ってくださる、その再臨の主が現れる時まで、私たちはキリストにふさわしい歩みをしていきましょうねということを言っています。で、その文脈の中で17節から19節が書かれていまして、先ほど、まあ、お金持ちになりたがるとか、そういうところでもうそっちにいっぱいの心になっちゃダメですよって話をしましたけども、まあ、世の中の現実として一方でもうすでにお金持ち、祝福されている人もまあいるわけです。それはそうですよね。だって神様第一にして、豊かな神様を第一にすることになれば、この大きな利益を得る道ですから、 クリスチャンの先輩で豊かに祝福されている人たちがいてもおかしくはないわけです。そうですよね。でもそういうで、まあ、また一方でね、今日 あの詩編で読んでいただいたように、あの神様第一にしなくても結構リッチな人っていうのは、まあ、何の関係か、まあ、います。それはいますね。でもそこに対する警告があの詩編の49編でしたので、まあ、もう一回読んでいただければと思いますけども、まあ、ちょっと飛ばしておいて、この17節からですよ。今の世で富んでいる人たちに命じなさい、ね、今の世でもうすでに富んでいる人はいます。でもその人たちは気をつけないといけないですよと。傲慢にならず頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。富はですね、ある程度あるとやっぱり安心感でね、やっぱあるみたいですね。でもその時に気をつけなければならないのは、傲慢にならないように、頼りにならない富にではなくて、私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神様、今与えられている富も実はそのような神様が与えてくださったものですよね。だからそのことを神様に感謝してね、そういうふうに書かれているわけですね。そして私たちがその生き方を表していくバロメーターというか、自分の生活を点検できる一つの指標がこの18節です。それは善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与える。来るべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄えるということになるんです。それがね、来るべき世において立派な土台となる。先ほどね、私たちは裸で生まれて裸で帰るから何も持っていくことができない、詩編の49編にもそのこと書いてありましたけれども、実は私たちが善を行い立派な行いに富み、惜しみなく施し喜んで分け与えるということは、来るべきにおいて立派な土台となるものを自分自身のために蓄えることにはなる。非常に矛盾するようなふうに聞こえるかもしれませんが、いわゆるルカの福音書の16章に書かれています不正の富で友を作りなさいという、そのことなんです。この世の金銭はもう悪だからそんなのに頓着してはいけない、関心持ってはいけないとは聖書は言っていません。それに関して私たちは正しい認識を持ちなさいと言ってるんですね。でむしろそれは正しく用いないといけないんです。与えられた神様に感謝をして、そしてそれは主が与えてくださったものであるから、これをどう用いるのかということを積極的に考えてそれを回していく、それが大事ですよ、そのように教えているわけですね。ですから別にお金を使うことは悪いわけではないし、お金を稼ぐことが悪いわけでもないし、でもそこに私たちが土台を置いてしまって、お金を稼ぐことに人生の精力を使ってしまったら大変なことにはなるんです。じゃあどうしたらいいのか。それは私たちが主に感謝の捧げ物をしているかどうかということで、まあ、分かるわけです。ルカの福音書の、まあ、今日聖書いっぱい準備していましたが、まあ、聖餐式もありますのでね、ちょっともう全部飛ばしましたが、ルカの福音書の16章の9節からのところの言葉、ちょっとあれですね、はい。主人は不正な管理人が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子よりも賢いのである。まあ、この世の人たちがね、これは、まあ借財のあった管理人がですね、自分の下の人たちにうまいこと言って、まあ、恩を売ったっていうその箇所ですけども、私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。この不正の富でっていうのは、なんかちょろまかしたり悪いことして稼げという意味ではなくて、本当の意味で天には持っていくことはできないというこの世の富のことを言っていますけれども、それで自分のために友を作りなさい。そうすればこの富がなくなった時に彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。このように語っています。この世の富は次のようには持っていくことはできないけれども、その用い方によって永遠の命への違いをもたらすことになり得ますよ。だから私たちがそれをどう用いるかはとても大切ですということを教えています。 まあ、いわばですね、お金に支配されるのではなく、お金を生かし用いることのできる生き方が求められているということになります。で、それが、まあ、この18節の言葉に代表されるような、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与えということですけれども、まあ、これは聖書の原則から言うならば、そこが一番表されるのが何ですか？これが十一献金なんです。でこれはマラキ書を今日は開きたいと思います。マラキ書の3章8節から12節を準備しましたのでそこを見ましょう。旧約聖書の一番最後のところですけども、マラキ書の3章、私読みますね。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。神様が、いやあんたね、盗んでますよと、ね、人がね、どうやって神から盗めるの？普通は盗めないんです。いやでもあなたね、盗んでるんだよと言ってるんですね。であなた方も言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。それは10分の1と奉納物においてだ。これ10分の1献金というのは、この旧約聖書の中において、この神権国家イスラエルのですね、まあ、税金的な意味合いももちろんありましたし、神様の前にお捧げするということで、まあ、国がまあ成り立っているという、そういうものでありましたね。でそのことによって、それをちゃんと神様にお返ししないということが、まあ、盗みですよということを言っているわけです。でこの盗むという言葉は、このまあ騙すとかそういう言葉もないことはないんですけども、かすめ奪うというよりはむしろ奪う、まあ、強盗と同じ言葉が使われています。ロブっていうね、カバーっていうヘブル語ですけども、でその言葉はね、箴言の22章の23節に同じ言葉が書いてあるんですけども、やっぱりそれもね、奪うっていう、神様から奪っていますよ、神様の目ごまかして、ね、祝福されませんよという警告です、これは。でさらに、まあ、あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる、奪っている。この民のすべてが奪っている。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう。万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために食い荒らす者を叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる、すべての国々はあなた方を幸せ者というようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。十分の一の捧げ物を神様の前に捧げないのは、あなた方は神から奪っているものであるということを言っているだけではなくって、もしそれが信じられないなら一回やってみてねと、一回やってみて本当にあなたが祝福されないかどうか試してくださいねと言っているという、まあ、驚くべき箇所です。ですから聖書は、まあ、はっきりしているわけですね。まあ、惜しみなく、施し、喜んで分け与えているときに、ね、まず神様を第一にしてくださいねということです。別の聖書の箇所では、箴言の11章の24節ではこういう言葉があります。気前よく施してなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがある。正当な支払いとは何ですか？神様にお返しするということです。それをしないで、いやなんか人生祝福されないなって言ったって、神様は知らん顔ですよ。そらそうです。当たり前ですね。でこれは単にばらまけばいいっていうわけじゃないんですよね。これは先ほどから言っているように、それを正しく管理して用いるっていう必要があって、その必要を知って捧げるということがとても大事なのであって、まあ単にばらまけばいいっていうのは政治も一緒ですよね。それで人が生かされるかどうか、それが正しく管理されているかどうかというのを私たちは知っておく必要があります。お金には色はついていませんけれども、その用い方一つで大きな利益をもたらすこともあるし、逆に誘惑にもなりますよと言っているわけですから。まあ現金なお菓子ね、私自身いくつかあります。現金なお菓子、本当に現金の話ね、まあ全く予期していなかった時に、本当にいやこれはピンチだという時に、多額の援助をしていただけたということね、人生の中で何回かあります。その都度主に感謝を捧げ、もちろんそれもお返ししますね、神様にね。コロナ禍の時にね、 50万円国から私はいただいたんですね。5人家族だったからね。当然11献金渡しましたよ。当たり前ですけどね。でもね、まあ、みんな人間というのはなかなかせこいので、神様に返すってことはなかなかできないんですよ。難しいんです、それね。まあ、誰でも人は少しお金汚いところがある。人の収入を、まあ、ネットなんか見ていてね、何々の収入これくらいだとか見てね、おそうか、そんな儲かるかって見るときに、私たちの心どうなりますか？だいたい自分の収入と比べるじゃないですか。一方俺はこれくらいだなってね、比べちゃうんですよね。それは私たちの心の誘惑ですね。まあ、究極のプライバシーともいえるのが、まあ、これ年収、そのお金の金銭この受けるという部分ですけども、それどうしてかというと、その人の評価とね絡んでくるからです。こんだけいっぱい資金に働いたらこうやってくるからなって、やっぱりそれで比べるじゃないですか、私たちはね。でも私たちは絶対忘れてはいけないのは、人の評価とお金は必ずしも一致はしていないということを今朝ぜひ覚えてください。それがいつも正しいということではないんです。私は小学校中学校の時に生徒会の会長をしていました。で、無償で生徒会活動をしていました。当たり前ですけど、生徒会の活動ってね、まあ、当時中学校では2400人3学年で、800人の1学年が3クラス、3学年2400人全校集会やるとなったら、印刷物ね2400枚一つのものであって、それを何枚もやりますから、これ私たち生徒会役員が全部やるんですね。先生なんか絶対やってくれませんから。で、メンバーで分けて、まあ、ガリで書いて準備をして、ある新入生紹介の時には先生の紹介プログラムを作って、先生の紹介スライドを作ったり、でそれをお願いしたり、先生との意見をまとめて段取りをしてプログラムをしてっていうことをいつもやってました。遅い時にはですね、夜の11時まで学校に残ってねやってたんですよ。まだみんなが全然そんな遊んだりしてる、そんな時ですよね。でそれはその働きさせてもらったという恵みもありましたし、すごくまあ、先生たちも仲良くなれてね、すごい感謝でしたけれども、一切お金にはならないです。その働きはならなかったですね。で、今の時には全部お金に換算するという傾向があるじゃないですか。まあ、当時の働きは私はねかなり価値あったと自分で言うのもなんですけど思っていますよね。まあ別にプロじゃないから、子供がやることだからそんな金にはならんって言われりゃそれまでですけど、まあ、その捧げた努力はね大したもんだったなって、よくあんなにやったなって思うぐらいです。でも文句もありませんでした。で、なんかそれがね、今でも同じようなことやってるわけですよ。クリスマスサービスでなんかいろいろやったりしてね、準備してとかやって、それで皆さんに楽しんでもらってみたいな感じで、まあ、するわけですけども、まあ、その時の経験生きてるなって思いますよね。かつては主婦は自分の子育てを心を込めてしていました。その働きを他の人にしてもらったらどうなりますか？保育士の給料が今出るわけですよね。家事代行サービスってね、結構お金取られますよね。昔はみんな無償で主婦はやってましたよね。で、それをお金に換算しだしたらどうなりますか？すごい額になるんですよ。もう払えないですよね、みんなね。で、当時はその価値は見えていなかっただけです。お金に換算してなかっただけなんです。で、全部お金に換算して出してすることがいいなのか、いいことなのかというとね、それはね、両面あるんですよ。分かんないんですよ。それで、価値が見える化されてよかったという面もありますけれども、それで失ったものもあります。今まあ、子どもたちへの支援とか言ってね、子どもたちの支援という時に支援の中身聞くとね、要するに早く保育園に預けられるかどうかが中身ですよね。でもみんな保育園に預けて、それでみんなそれぞれ働いて、まあ、女性が労働力として数えられたわけです。もう少子高齢化でどんどん人数が減ってきて、働き手がなくなっているからということで、国は女性を働いて、まあ、価値、金銭価値に変えてですね、なんとかしようというふうになってるんですけど、まあ、本当にそれでいいのかという話ですよね。で、それでサービス受けられないからといって、もう私たちできないから最悪だとかで、自分がね、なんか保育園に外れたらそれで人生終わったかのような気持ちになるじゃないですか。でもそれってね、本当に正しいんですかっていうことですよね。で、お金に換算するっていうことから生まれてくる弊害なんです、これ、ね、全部ね。で、お金が多ければいいというときに、 すごいね、そこ追求していくとどうなるかっていうのは、これ今みんな私たちが見ていることですよね。強盗でお金を奪うってことが出てくるわけですよ。90歳の女性が4人の男に殺されました。金銭を奪われました。でお金があるということは価値があるから、その命よりもその方が価値があるって判断したってことなんです。これで、これ今回のね犯罪をよく調べてみたら、それをやった手を汚してしまった人はすごい若い人が多くて、ちょっと短期のいいバイトないかなと思ってツイッターで調べて、あ、すごい儲かることありますよって言って、で行ってみて、でそこに会ってみたら全然知らない人で、はい、じゃあこれやってくださいね、え、そんなことできないと思ったけど、もう身分証明書も全部渡していて全部バレてるから、もう自分の家族にも危害が及ぶかもしれないと思ったらやめられなくなったと言って行ったっていう話でしょ。最初のきっかけは何ですか？人よりもちょっと儲けたいっていう、その心なんですよ。それが強盗で人を殺すまで行っちゃったっていう、もう最悪な話です。で、まあルフィですか、まあ、ルフィもいい迷惑だねって言って家族で言ってましたけども、もうスマホでバーバーやってね、全然自分は両親の呵責も感じることなく、金持ちからお金を奪うのはいいことなんだぐらいな感じでねやってるわけですよね。どこからこれ来るんですか？お金持ちになりたがる心ですよ。で、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を捨て去ったときにこうなったという話ではないでしょうか。システムをうまく作ればお金を稼ぐということはできる場合があります。例えば YouTuber 動画を作って、それが面白いと思われて多くの人が見れば価値を生み出すようになりましたよね。いや、確かにその動画作って面白いと思ってもらえればそれはいいですよ。でもちょっと面白い動画撮ってそれがボーンとお金になるっていうとき、それどうですか？本当にそれだけの価値がありますか？多くの人が見れば価値を生み出すという感覚を麻痺して、面白いことやればいいというふうになってどんどんエスカレートしましたよね。回転寿司でつばつけて元に戻して、それが面白いと思って、あんな悪いことやったって分かりきってるのに、なんであれが動画に出るんですか？それで評価上がるっていうふうに勘違いする。お金は大切ですけれども、それがどのように与えられるのか、手にするのかということのその哲学がとても大切なんですよね。詐欺や人を騙して手にするのはもちろんアウトでしょ。それはわかります。ではその線引きはどこにあるんでしょうか？例えば商売するときイメージ戦略、どこまで OK ですかね？私大学時代に経営をその学ぶその授業に出ました。その一流の商社の方が来てくださって、そういうマーケティングとかそういうのを教えてくださったんですけどね。でその授業では、ね、最初に教えられたのは何か、セックスセールスですよ。性的なものは売れますって話なんです。でこれを用いるんですって言ってね、言われましたよね。で僕は何を今勉強してんだろうかと思ってね、本当にびっくりしました。でも現実そうじゃないですか。すごいいい車が出ましたって言ったらね、こうセクシーな女性がねパッと出るじゃないですか。で、まあ、見るじゃないですか。なんかその車とイメージが合わさって、わあすごいいいものだなっていうふうに思って、車がいいように見えてくるわけですよね。私たちはそういうふうにして経済活動をしています。その線引きでどこでしたらいいんですかね。難しいですよ。それを全部否定したらいいかとは私は思いませんよ。でも心の動機がまっすぐかどうかっていうのは、私たちはそれこそね、霊的な戦いなんです。自分の心が本当に神様の御前に正しいかどうかっていうのをチェックしないといけないんですね。でそれを私たちが心の動機がまっすぐかどうかっていうのを見極めることができる一つの方法が11献金なんです。11献金してたらね、それだって痛いじゃないですか。でも神様の前に自分は本当にこれしてるなってね、実感あるんですよ。でも11献金しない人はね、もう神様の言葉別にいいですって言ってるっていうか、同じですよ。奪ってるんだから、泥棒なんです。でこれね、まあもう YouTube にも出てるから嫌なんだけど、これこの世の人が聞いたらね、いやな、教会が栄えたらいいなと思って言われてるなって思われるからね、これまあ本当は難しい。 もうそういう人は献金したらダメです。そういうこと言ってんじゃないからね。でも私たちは本当に神様の前に本当の益を受ける道ってね、考えないといけないんです。でこれないと世の中の振り子がこうやっていくときにね、もうすごい不安になるんですよ。もうあお金ないからもうダメだ、今の少子化ね、経済対策してないからだって言うじゃないですか。私ね、別にお金あったから子供4人なんじゃないんですよ。私の兄弟5人ですけどね、うちの家なんかめちゃくちゃ貧乏だったじゃないですか。まあこれよく言われますよね、昔はみんな貧乏でも子供生まれたんだって。まあその通りですよ。じゃあお金あったら子供産みますかって、そんなんじゃないんですよ全然。やっぱり家族の素晴らしさとか、本当に神様にある家族の豊かさを知っている人は、お金あるとかそういうことじゃなくても、やっぱり子供可愛いよねって思うんですよ。でそれがやっぱり大事じゃないですか。だからもう何でもかんでもお金に換算するっていう、そういう悪い癖を私たちはやっぱり横に置いて、神様に心を守っていただきたいと思います。でそのためにも十一献金はごまかしてはいけないと私は思います。このように大きな違いをもたらすんです。それはね、神様侮ってはいけないんです。みんな祝福を受けてください。でじゃあその基準は、それはね、それは牧師が言うことじゃないんです。それはもうみんな自分で考えてください。いやご主人がノンクリスチャンなんでってね、別に それを私に言う必要はないんです。神様の前に、旧約聖書の時代にはこういうふうに言われていました。じゃあ新約聖書の時代どうですかってね、いやまあそんな判断をね、個人で委ねるのはずるい、マスクだって個人でずるいって思うかもしれないけども、でもやっぱり聖霊によるんですよね、これ本当に。あるクリスチャンは本当にもう何十何円何千まで全部ちゃんと十一献金しておられます。もうすごいなって思う、神様恐れているなってね、もう分かるじゃないですか。でもね、もう全然もう豊かに祝福されていて仕事もあるのに、もう全然しないという人いるんですよ。それね、牧師としてね、やっぱり目覚ましてほしいって思いますよね。祝福受けてほしいから。本当の経験って何ですか、ね、満ち足りる心を伴う経験なんです。それなくてね、教会の献金が少ないとか足りないとかね、そんな言ってる場合じゃないんですよ。まあちょっと厳しく言い過ぎたかもしれない。これは神様がね、皆さんに祝福してくださることなので、まあ、試してみようって言われてることなので、試してみてください。でもしそれで祝福されなかったら、別にもうやめてもいいと思いますよ。だってそれは神様本真実じゃないんだからって話だからね。まあ私は神様にかけて献金してきて、まあよかったなとは思ってます。それはね、別に。で多くの方がそう思ってくださって来たからこそ、このリジョイスプランもできて、この街道が立ったんです。まあこんな奇跡の教会ですよね。だからもうそれは本当に下條先生から流れてきたその信仰がね、継承されて私たち教会祝福されてきました。でもまあ私先生からバトン受け継いでね、まあ、献金の話するっていうのはね、まあ、正直ね、私もすごくストレスなんですよ。もう、まあ、誤解する人に決まってるから、もう何も言わなくてもちゃんとみんな献金したらね、もうそれが一番いいに決まってる。もう言い出した途端に、先生どれくらいでもちゃんとやってるのとかね、もうそういう話になる決まってるんです。もう嫌なんですそういうのね。だけども聖書は原則ははっきりと言っています。だから共に祝福を預かるために神様の御前に出たいと、まあ、そのように思っているわけです。まあ、経済ってもともと経世済民といってね、世を治め人を救うという意味があります。この世の経済の仕組みを知って正しく考えることは、政治的にとってもとても大切です。国がどういうお金の使い方をしているかっていうのも私は関心持つべきです。税金に対してもね、なんかいつも取り上がってて、そんな気持ちで税金払うのもったいないですよ。自分は本当にこれで国に少しでも貢献できてるんだなって思って喜んで捧げる、どうせ取られるんだからね。 した方がいいです。で別に節税するなとは言ってませんよ。ちゃんと計算してね、必要なものは必要だから、なんか取られすぎたらあかんし、また使い方おかしかったらちょっとおかしいですよって言ったらいいですけども、でもこの心の在り方はね、神様がちゃんと見てますから、そこはね本当にへりくだっていきたいと、そのように思います。まあクリスチャンは別に痩せ我慢して貧しくなればいいとは絶対そんなことは言ってません。必要なら求めたらいいです。でもそれを用いて神様からの祝福をしっかり受け止めていただきたい。それが大きな利益を受ける道です。お祈りをいたします。父なる神様、感謝いたします。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな益を受ける道です。主よ、本当に私たちが神様から豊かな祝福を受けるために富から自由になっていないといけません。本当に金銭からも自由になっていたい。私たちはしかし弱くそこにとらわれます。それで平安を感じたり、あるいは価値を感じたり、また時には高ぶってしまう、そのようなものかもしれません。しかし私たちは裸で生まれて裸で賢くに帰ります。どうかそのことを思って、貧しくても不安に思う必要はないし、またお金がいっぱいだからといってそれで傲慢になることがない。どうぞ神様、私たちの心をいつも守ってください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。